こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で59歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。拉致被害者横田めぐみさんの弟さんの横田拓也さんは2018年12月15日北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として行われた日本政府主催による国際シンポジウムに登壇し、拉致問題の実態とご家族の苦悩について生の声の訴えを行いました。
皆様こんにちは、横田拓也と申します。まずはじめに本日の作文コンクールにおきまして、中学生と高校生の皆さんから大変強い勇気と温かい優しさをいただきましたことを、この場をお借りしましてありがとうございます。お礼申し上げます。また皆様方におかれましては、日頃より拉致問題に大変高い関心と我々へのご支援をいただきまして誠にありがとうございます。私の姉は13歳で帰国途中、下校途中にですね、一方的に拉致をされました。それから41年経過しています。皆さんの今日お配りされているお手元の資料に、日本政府が作成しているこのパンフレットがあると思いますけれども、このページの後ろの方の23ページ目をご覧いただくとですね、私の姉が拉致された年度1977年が一番左上から始まっているような形になっていますけれども、2002年の日朝首脳会談が行われた時がですね、その約6行ぐらいしてなっています。もしこの6行の間で日本政府が、国民がもっとこの問題に関心を持って、北朝鮮に対して強い要求交渉をしていれば、これだけの長い時間はかからなかったであろうというふうに思っています。昨年の9月にトランプ大統領が国連総会の演説の中で私の姉について言及をしていただきました。そこから世界の見方が変わり、拉致問題の潮目が変わったというふうに考えています。その意味では北朝鮮は拉致問題、人権問題を知らぬふりをすることができなくなったということになると思います。そして2018年の米朝首脳会談においても、拉致を日本そしてアメリカから迫っていただいて、一方で非核化に伴う明るい未来を描くための費用の捻出は日本政府がある意味握っているわけで、その日本政府は拉致問題の解決、つまり全拉致被害者の即時一括帰国が果たされない限り、そのお金は出さないという前提で強い外交交渉をしてもらっています。その点では北朝鮮は大変今外交上苦しい中にいると思ってまして、日本政府はその苦しい外交交渉をもっと苦しくさせるべくですね、強い展開を図ってほしいと思っています。一方で北朝鮮はテロ支援国を指定された相手であり、そして親族である兄弟やチョン・ソンテクを殺害するような国であり、そして2500万人の国民を餓死させることを何とも思わない、そういう残酷な国であるということを私たちは一方で忘れてはならないというふうに思っています。そして北は、私の姉について言えば、拉致した1個目の犯罪に加えて返さない人質外交を続けているという2つ目の犯罪をしていると ということです。これは私の姉に限らず全被害者が同じような外交交渉人質外交の中で苦しんでいる、そういう相手であるということを私たちは忘れてはならない。つまり金正恩を人権人道の罪でもっと国際社会がもっと日本政府が締め上げるべく強い行動団結の行動を迫るべきだというふうに思っています。また一方で金正恩は米朝首脳会談の後に微笑み外交を続けているようにも見えますけれども、先端戦術兵器の実施視察をすることでその非核化交渉を威嚇するような素振りも見せています。対してアメリカは北朝鮮を信仰の自由を犯しているとして特定懸念国に指定して、そして人権侵害を理由に独自の制裁対象に加えていたりします。また国連もこれから人権侵害を非難する決議を取る流れであります。この流れに沿う形で日本政府はもっと力強く北朝鮮を追い詰めるべく行動をしてほしいというふうに思っています。また昨日の救う会家族会の国際セミナーにおいてもキム・ソンミンさんがアメリカのポッティンジャー次席大統領補佐官とお会いした際に聞いた話というふうに伺っておりますけれども、キム・ジョンウンは外交交渉が失敗した先にある物理的手段についても彼は分かっているだろうということを述べたと言われています。今度私たちがいつ訪米できるか分かりませんが、アメリカ政府にその物理的手段とは何かということを私はぜひ聞きたいというふうに思っています。金正恩が明るい将来を描くために日本人を含めた全拉致被害者を解放帰国させて、彼ら自身が明るい未来を描くことを勇気ある判断をしてほしいと思っています。そして今日このシンポジウムに来ていただいたワンビアさんとステルノンさんのご家族お越しいただいてますけれども、私たちそして私は皆さん方の深い悲しみと苦しみ一緒に共にあるということを付け加えて私のご挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。
12月15日に行われた国際シンポジウムに登壇した拉致被害者横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんの生の声をお届けしました。この国際シンポジウムの模様は日本政府の放送により日本語で生中継されただけでなく、米国政府との連携により韓国語でも北朝鮮に生中継されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
今年の新年時の特徴の第一というものは金正恩委員長の権威というものが確立したということが十分に伺われた点にあったと言っていいかと思います。それは今年の新年時には金日成主席あるいは金正日総書記の名前が一切出てきませんでした。これは初めてのことでありますが、それはもはやこの二人金日成金正日という二人の指導者の権威にですね依存する必要というものがなくなったと、そのように今の北朝鮮の指導部が判断していることが伺われるわけでありまして、そのことはすなわち金正恩委員長の権威が確立したという、そういう判断をしているということが言えようかと思います。これで現在北朝鮮が取っている対外路線、つまり、対米関係の改善であったり韓国との関係の拡大であるといったようなものは変更できなくなっているというふうに考えられます。それはもしまた 昔の方向といいますか、核実験あるいはミサイル発射というそういう姿勢に戻るということになりますと、それはアメリカを抑止しうる、抑止できる、いわゆるその彼らの言うところの国家核武力というものが完成していなかったという意味になってしまいます。そうしますと当然のことながら金正恩委員長の権威というものは大きく損なわれるということになりますし、またアメリカとの交渉というものを放棄してですね、挑発的な行為に出るということはですね、アメリカの対北朝鮮、敵視政策を撤回させるということがうまくいっていないと、それができなかったということを意味することになるわけでありますので、これもやはり金正恩委員長の権威を大きく傷つけるということになろうかと思います。過去7年間北朝鮮が最も力を入れてきたことの一つはこの金正恩委員長の権威を確立するということでありましたが、それがなければ当然権力基盤が安定しないということからそこに力を入れてきたということでありますので、一旦権威が確立したという判断に北朝鮮の指導部が立つのであればですね、それを傷つけるような、あるいは損ねるような、そういう行為に出てくるということは考えられないということになります。したがって今年も北朝鮮の対外路線というものは維持されると、そして平和な国際関係を作るという、そういう努力を北朝鮮は続けてするだろうということが今年の新年次から読み取られるといいかと思いますが、2番目に我々が見るべきはですね、当然そういう平和な国際関係を作るための努力というものを続けるであろうと考えられますが、しかし、国連安保理の経済制裁というものが、簡単にその緩和される、解除されるという、ことはちょっとそういう見通しはないということでありまして、それは今のトランプ政権の立場というものが非核化が完全に実現するまでは、経済制裁というものは続けるんだというのがトランプ政権の立場であります。しかも完全な非核化というのは時間がかかるということを今トランプ政権は認識しておりますので、したがって経済制裁は相当長く続くと言わざるを得ないわけであります。そういう非常に難しい、北朝鮮にとってみれば困難な状況にあることを北朝鮮は十分に理解していると言っていいのではないかと思いますが、それは、今年の新年次の経済に関する部分というものを見ておりますと、相当多くの時間がそこに割かれてはおりましたけれども、しかし外部からの支援あるいは外部からの投資というものを北朝鮮は全く今のところ期待していないということが伺われるということであります。新年次の最後の部分ではですね、我が国はいかなる外部的な支援や誰かの助けというものがなくても、しかし力強く前進していくことができるんだというふうに強調をしておりましたが、まさに外部からの支援というものを期待しないと、したがって強調していたのは自立構成ということになります。もちろん本来であれば北朝鮮は韓国との関係改善を通じてですね、韓国からの支援あるいは直接投資というものを獲得したいと思っていることは間違いないわけでありますが、しかしそれが、今年は無理であろうと、そういう展望を持っている、したがって、自立構成でいく、そういう覚悟を示しているということは、いわば現実主義だということになろうかと思いますが、今年の新年次からはそういう北朝鮮の姿勢というものが 十分に読み取られるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は12月15日に東京で行われた政府主催国際シンポジウム第1部の作文コンクール表彰式で最優秀賞に選ばれた高校生の作文の朗読をお聞きいただきます。それではお聞きください。
空港に着陸した一機の飛行機、ブルーリボンをつけタラップを降りる横田めぐみさん。歴史的瞬間に日本そして世界が注目する。もしめぐみさんが日本に帰ってきたらどうなるのだろう。私たちが何度も写真で見た面影の残るめぐみさんの顔、涙を流す横田夫妻の顔。夫妻が彼女と会うのはあの時以来ということになる。1977年彼女は13歳という若さで北朝鮮に拉致される。すべてを奪われた悲しみ、生死もわからない娘を思う両親の悲しみ、時が止まったような中で家族が笑い合うことはなかったかもしれない。彼女の誕生日を迎えるたびに苦しみ、成人式の着物姿も見られず、彼女と同年代の人の子供を抱く姿を見ては悔しさがあふれたかもしれない。他にも多くの人が拉致された中で5人が�帰国を果たした2002年、それは私が生まれた年でもある。問題が起きた後で生まれた私は知識を得るためにアニメ「めぐみ」や舞台劇「めぐみへの誓い奪還」を見た。もし自分がと考えるのが怖いほど衝撃を受け、いたたまれない気持ちになった。残虐な拉致問題はなぜ起きたのか。主な目的は韓国へのスパイの日本人化と言われている。では罪のない人を巻き込む北朝鮮人は道徳がないのか。ある記事で北朝鮮人は幼い頃から残酷な人権侵害行為を見ているため、ことの善悪が判断できないと述べている。北朝鮮は国家第一の法より拳が強い社会となっている。道徳の有無ではなく、常識がまるで違うことが日本人にとって残虐な人権問題を生み出したと言える。この問題が40年以上経った今でも、解決しないのはなぜだろうか。拉致問題が決着しない限り経済支援はしないという日本、日本が朝鮮半島を支配した過去に怒りを覚え、拉致問題は解決済みと言い張る北朝鮮、拉致問題の解決が先か国交正常化が先か、両国が譲ることなく時が経っている。人権問題として深く考えられる一方で、この問題には政治的背景が絡んでいる。もはや国家間の駆け引きの道具となっているのだ。政治家でさえ何年も解決できないほど複雑化したこの問題を動かせるものはあるのだろうか。もしあるならば、それは私たち一人一人の意見、そして世論の形成だと思う。40年前とは変わり、今はインターネットや SNS で世界とつながれる時代だ。北朝鮮の情報通信も変化しているらしい。今なら世界の発信力でこの問題が動き出すかもしれない。大きな世論の力で人の考えを変えられるかもしれないのだ。そのために 私にできることは情報の収集と意見の発信だろう。大きすぎる拉致問題を少しでも知り、仲間と意見を交わし、この作文のようにそれを形にする。そして二度と繰り返さぬよう後世に伝えていく。解決を願い、この小さな積み重ねを続けていこうと思う。
今週は拉致問題をテーマとする作文コンクール最優秀賞受賞者の高校生の作文の朗読をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく、拉致被害者の皆さんとは直接関わりのない日本の高校生も、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。年が変わり2019年となりましたが、今年こそ拉致被害者の皆さんの帰国を実現できるよう、オールジャパンで取り組んでまいります。最後に今週の一曲です。今週は12月15日に行われた政府主催国際シンポジウム第3部において披露された人気歌手さやさんの曲で、拉致問題の早期解決を願う楽曲ウェイトアホワイルをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。さやさんのウェイトアホワイルをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。